詩編の104編です。これは最初から魂を主を讃えようと詩編で時々こういうふうにですね、自分の魂、自分の心に呼びかけるっていうのが見られるんですね。神様が全てをしてくださるというの一方では絶えずこのように自分でも自分自身にこのように語りかけて、ね、自分で自分を励ますと、で神様の方に自分の心魂を向け直すというそういうことですね。そういうこともこういうふうによく見られるわけです。でこれは103編の最後もそうで、我が魂は主を讃えようと、そういう自分で、自らに呼びかけるという形をとっているんですね。で、一貫してこれは主を讃えるということで、あるのが分かります。この詩の最後も、最後の部分も今日は読んでないんですけれども、最後にも我が魂を主を讃えよ、ハレルヤという言葉で読まっておってですね、最初と最後に主を讃えよう、ハレルヤ、賛美しようと、そういう言葉で挟まれておるということです。そして、今日のところはですね、見たらわかりますが、個人的な人間の悩みとか苦しみとか、あるいは敵対する人に対しての攻撃から祈ると、激しい敵憎しみの中から神様に祈る、まあ、そういう場面も昔から今に至るまで、本当に無数の人が今も経験をしておるところなんですね。内なる敵、例えば非常にこう身近な人間からの裏切りをされたといえば本当にそれは苦しいし、そういうことはどうしても忘れることができない。でその人は非常に憎くなるという、その憎しみを持ったら自分が一番被害を受けるので、そういう憎しみや怒りや妬みっていうものをまたサタンが働いた結果というか、そういうことであり非常に大きな害を受ける、それを何とかその憎しみを持たないようにしようということをしても、なかなかそれができないということもあるわけです。そういうふうにですね、人間の心の中には外からの攻撃、そして内からの戦い、攻撃と、絶えず人間というのはそういうものがあってですね、だから詩編にもそういうのはたくさんあるわけですけれども、今日の詩はですね、そういう個人的なその誰でも持っている問題が全くここで出てこないっていう、詩編の声にいろいろ細かく見ていますと、性質が全く違うですね、ものがいろいろとこう集められているので、漠然と読んだらそれに気づかないんですね。ここには病気の苦しみや人間の苦しみ、そしてまた我々自身がさまざまな至らない、あるいは過去に至らなさのゆえに大きな罪を取り返しのつかないことをしてしまったとかですね、そういう罪に対する悲しみとかいうのは全く出てこないでですね、神様の技に対する驚き、賛美、これは今日読んだこの区切りの最後にあったんですね。この104の24節にはですね、神様の御業はいかにおいただしいか、すべてを英知によって、この知恵という言葉は今までに何度も言いましたが、日本語の知恵というのはこの聖書やプラトン哲学にある英知というのは非常にこの違うんですね。日本では知恵というのは全然その深い意味で言われないことが多いわけです。つい数日前もニュースの中でもですね、もっと我々政治家も知恵を出してこの難局をどうするかやっていかなきゃならないとか言ってですね、新興諸島の問題、これはもっと知恵を出して、中国に取り込まれないように、そういったですね、うまいことですね、外交駆け引きをやると、そういったこの世の問題をですね、巧みに駆け引きをやって、すると、日本と中国が 常にこう険悪な関係になると、中国側も実は困る、日本も困る。だからなんとかそこをですね、中国もうっかりすると国内から非常に日本への反感、反日があって、それがさらには中国の現在の指導者への反対になるということで、この間もですね、会談ができないと言いながら廊下でたまたま会ったことにしようというふうなことで、いつまで用意してですね、で最初に、日本の人が言ってたまたまやーという感じで話したんだと、まあ、そういう大きな嘘をですね、両方はやってる、まあ、そんなことを知恵と言ってるわけですね。知恵を出してそういうことをしようと。だから本当に人間関係の中にはですね、このよくあれ日本語として使う知恵っていうのは、本当にこの目先のことの駆け引きとか妥協とか、まあ、そういう清らかさにも全くないようなことを言う。だから悪知恵とかですね、知恵を働かせて、するんだとかいうふうな言い方になりますが、聖書ではもう全く違うわけですね。これはですね、こういうところ、だからこの知恵というのも、むしろ前から言っているように、この英知というのがまさにですね、そんな時さっき言ったように英知ということはあまり言わないわけですね。あまり馬鹿正直にあったらもうちょっと知恵をつけてやると、なんかそんな風に、それは英知をつけてやると、そんな言い方は決してしない。むしろ英知というと、ある限定されたものになってきますから、そういう悪用はされないということです。そういう意味で、あなたは全てをもう英知、人間の本来持っている知恵と全く違った神の国の英知、聡明なご計画というわけです。でこの地は神様のそういう英知によって作られたもので、満ちているという、その驚嘆なんですね。この地というのはもう初めから終わりまで全部そうなんです。で私がずっとわざわざ植物のことをやっているのもですね、まさにこういった精神からやっていることなんですね。神様の英知を少しでもそれに触れるとということなんです。で人間が書いた文章とか、人間が作った詩とか、人間が作った書いた絵とか音楽も、もちろんこれは神様がある意味でその能力を与えたりするんですけど、一番直接的なものは自然に生えている自然現象なんですね。人間が書いたものとは、まあ、場合によってはですね、こういうふうに書いて人から認められたりとかですね、それからこういうふうに書いたら一番取れると、まあ、こういう出品する場合はそうですね、やっぱり賞を狙うということが起こるわけです。それ何か不純なものが付きまとうし、例えばクラシック音楽でも相当多くは金持ちに検定されている絵画でもそうですね。金持ちでなければ音楽界ではそんなものいけないわけですね。貴族たち、だから絵画でもですね、ベネッサンスでもそういう多くの金持ちの貴族たちが バックボーンになってですね、支えたということなんです。そういうことから考えますと、人間の作どうしても何らかの不純なものがしばしば入り込んでくるけれども、神様が作ったものも全くそれがないわけです。そういう意味で、ね、自然に生えているままの野草というものは、もうまさしく神の英知のままが現れている。だから私たちが心を開くほどに、神様の直接のさまざまな細かなですね、デリケートな配慮というのは、まあ、そういう意味で分かっている。これはルーペを使うというちょっとしたことだけでも、あれ大きく違って見えてくるわけです。神様大きく見ても綺麗で、遠くから見た、例えば樹木なんか、遠くから見た非常に堂々たるそれぞれの姿を持っているんですね。松には松、あるいは火の国は火の国、ヒマラヤスにはヒマラヤス、それから灌木のですね、小さないろんな灌木、今咲いているのは萩なら萩と、みんなそれぞれ姿形があって、その姿形もまた意味を持っているわけです。葉っぱの一つ一つの意味を持っている。花びらもそれぞれ違う。でその一つ一つ取り出してみたらまた見える。でさらにそれをですね、顕微鏡で見るとまたですね、数百分の1ミリという小さな細胞の、まあ、非常に精密な構造になっているということは、またまた分かると。まあ、それにどこをとってもですね、この神様の技っていうのは本当に驚くべきものがあるわけです。でそういう驚きをこの詩は今から数千年も前に、その当時の人の言葉で書いてあるわけですね。でまずここでですね、最初にそれが出てくるのは、神様はですね、大いなる方だと。これもう法言しかない。もう全部まとめて、本当に大いなる、お方だと。で、最初に出てくるこの、栄と輝きと光と、光という側面なんですね。 神様は全て光をまとったら、光がその子だ。人間はそれはもう光をまとってるということはとても言えないわけですね。本当に悩んだり苦しんだり、ちょっとしたことで、人間関係で、混乱してしまったり、とても光をまとってるなんていうもののイメージはもう全くないわけです。苦しみをまとってるとかですね、影をまとってる、悩みをまとってる、悲しみをまとってる、そんなことはいくらでもあるわけです。元気そうに歩いている中にもどんな悲しみや苦しみや悩みが人間の中にあるかわからない。しかし隠しているわけですね。たくさん、家庭の中にもそうです。そしてひとたびその裏側に行けば病院とかに行ったら、隠しれない人たちは悩みをそれこそ衣として、全身でまとっているということになる。でそういう人間の世界はそういうふうにですね、何をまとっているかというと混乱とか闇とかそのばっかりということが多いですが、神様のご性質としてまずこの光をまとっているんだと。まあ、これは一番最初に闇の中からですね、光あれと言って最初に光が作られたと言いますよね。私たちもこの世が闇だっても分かれば分かるほど神様の光を見る。これは確かにそういうことで、ね、星の光はもう闇でないと見えないわけですよね。一番まあ神様の光に近いような永遠の光を持っているものも、暗くなると分かるということなんです。で人間の輝きもですね、苦しい時にどういうふうに立ち向かうかによって、その人の輝きが分かるので、何かで賞をもらったとかみんなが褒めちぎってるとかそんな時には分からないんですね、その人の状況。そういうふうに人から褒められないようになった時に、大きな罪を犯した時、倒れた時、病気の時、そういった時に初めてその人がまとっているものが何かっていうのが分かるということなんです。そういうことで最初に分かったんです。でそれからこの最初のとか、まず天、宇宙、そこから始まったんですね。神様の光が天を幕のように張っている。これはですね、今のイメージ、さっき言ったの古代のイメージですから、私たちは天を幕のように張っているという。これは昔はですね、天球っていうのは、目の大きなですね、石の硬いような、透明なものが天球だと。で、そこに星が張り付いてるって、何層にも張り付いてあったですね。だから星が、回り方が、回転が違うから、いつもの惑星が、みんなが動く、西から東の反対方向に動いたり、動き方不規則になっているのは、何層もの天があるというふうにみんな考えられておったんですね。こういうことで幕のようにっていうのはですね、ずっと非常に空の高いところに目に見えない幕があって、そこに星がいわば貼り付けられているというふうに考えていたからです。だから天井の宮があるんだけど、それが水の中に渡さって、これは何のことか分かりますよね。現代ではこれは天にも水があると。で天にも見えないっていうのが宮があって、そこに莫大な水があるんだと。だからそれは巨大な雨が降ってくると。まあ、最近も日本でもあるいはアジアのあちらこちらでもですね、ものすごい雨が降ってきて、100年に一度っていうようなことがあるとか、次々にそのいろんな地方で出てきておりますが、あの莫大な水は一体どこから来たのか、これは古代人にとっては非常にこの謎だったわけです。実際に上から降ってくるのが上にあったのか、その水蒸気って目に見えないものが存在するっていうことは、こういうことは分かっていなかったわけですね。これは水蒸気と家とは違うということは、現代でもですね、どうも一般の人は間違ってよく砂の白いものが湯気で出とったら、これは水蒸気が出てるなんて、それは大きな間違いなんて、これとという関係なんて、ども、水蒸気って気体だから見えないんですね。今この部屋の中にあるのは水蒸気なんです。その分子量で動いてる、見えないわけです。あれば湯気であってですね、一つ一つの小さな水粒なんですね。雲もそうです。水粒っていうのは水量、H2O っていうのは莫大な数集まってるわけです。何千万個も集まってる。もっともっと集まってる。ものすごい小さな水粒ですね。だから湯気と雲の正体、霧の正体同じなんですね。水量気というと、今見えない、見えないけれども存在するのを言うわけです。で、そういうことは、わからなかったわけなので、天井に、宮にですね、水の中に、この不思議なことだけども、それしか考えようがないわけですね。水があってもあんだけ追ってくるんだから。だから水の中にそういうふうに渡されたと。で、雲を自分のための車として風の翼に乗って息を呼ぶと。風を伝令とする。火をもとに使わされる。これも非常に壮大なイメージですね。天に偏っている雲っていうのは神様が乗ってるんだと。 雲を見て本当に神様の乗るものだなんてクリスチャンでもあんまり思わないんじゃないかと思います。これはどうしてかってちょっとこう詩編あんまり読まないからですね、この地上のどんな詩よりも詩編のこの旧約聖書の詩に対する壮大さがまるっきり違うわけです。その点でですね、詩編を多くの人があんまり親しまないと、この訳語の問題もあるって、あるいは2000年3000年も前でこうしたですね、今言った天上の宮を水の中にとかわけのわからんようなことが入ってくるから遠ざかってしまうことがあるんですけど、そういうことを置いてですね、本当にここでイメージされている記事を受けたのは非常に大きなスケールなんですね。雲を見てもそのように私たちもですね、ああ雲が出てるなと、綺麗になると思ってしまうが、神様がそこに言われると、確かにそういう意味でですね、確かに神様は万物を作って万物におられるわけです。創造物の中にも神様のご指示を託してある。だから雲っていうのは千差万別の姿を示すわけですね。非常に美しい、金色に輝くような時もあれば、赤色、紫色に見えたりですね、真っ白になったり暗くなったり、もう本当に形も姿も色合いもですね、いろいろになるわけですね。そういう一つは神様の心の無限な多様性の反映でもあるわけです。そして風が吹いてきてもですね、あ風が吹いてるな、涼しいな、気持ちよいなって、ほとんどそれだけど、その風に神様が行ってですね、乗ってですね、あちらこっちに遺伝子が行ってるんだなんて、そんなことも思わないわけです。この新聞とかマスコミテレビなんて、そんな大きなことになくて、小さな小さなことを絶えず追っかけてるんですね。何か起こったらばあっと購入して取り合う、でそれがもうちょっと半年もしないうちにみんな忘れて、次のことにばーっと追っかけるわけです。もう次から次へとそういうふうに、目先のこと、狭い狭い目先のことを追い回してる。でもこういうふうにですね、神様が風に乗ってですね、風の翼を持って、目に見えない翼を持って連続で決めてるんだと、風を見てもそれを感じる。そしてまたこの風をですね、神様ご自身もそれに秘めている。それで風を伝令としてメッセンジャーとしていろんなものを全世界に伝えているんだと、そういうふうに神様は何もかもですね、その自由自在に使っておられると。もう一人、これは何のことか分からないと思いますが、これは雷の稲妻の光なんですね、火というか。実際にこの稲妻が機能したら燃えるということはあるわけです。最近ではあんまりそういうことは見られないと思いますが、私の家にすぐ近く、実際に大きな松の木が、お寺があるものだからというけど、子供の時からその一本の大きな木の大きな真ん中が真っ黒に焼けてる木で生きてるんですけどね、で子供の時から非常に不思議な思いですね、なんでこの真ん中だけ真っ黒に焼けてるのかと、雷が落ちたということが分かったんですね。雷で焼けた後だったわけです。そういう意味電気になるんですね。電気が通るときに、木とか今非常に本来電気を通さないんだけど、無理やり強力に通るものだから、水分があるからと、非常にこの抵抗大きいときにすごい発熱するんですね。ニクロム線ともそうです。鉄だったらパッと通るんだけど、クロームニクロム、ニッケルクロームにするとですね、非常に電気が通る、電子が動きにくくなってすごい摩擦が起こるんですね。そこで発熱が起こるわけです。そういうことが、それでこの燃える火、それから火が要は天からパーッと出てくると、でそれを実際に燃やすと、こういうふうに火を身元に使いらしてるっていうのは、これはですね、一つにはどういう意味があるかっていうと、これはザミエル書にこういうことが出てくるんですね。神様とこの火っていうものは、これをまたですね、クリスチャンといえどもほとんどこういうイメージでですね、燃える火が神様とこに使えてるなんてあんまり思わないと思うんです。で、詩編を読んで、絶えず私たちはその私たちの創造世界を膨らまして広げていかる、そういう重要なことができるんですね。で、このちょっとダニエル書を見てみますと、今までにもこれ何度か触れたから、あちらこちらで触れててもですね、たまたまこの集会で触れてないかもしれないので、私は何度も何度も言ってるようでも、初めて聞くということがあるかもしれませんね。そして、これはダニエル書のどこだパッとこう調べられた、それは聞いたことはということですが、これはダニエル書のですね、ですか1392ページです。 1392ページ、1392ページの7章ですね。ちょっと一層ないですよね。違うの、あ、古い方ですか。はい、ダニエル書の7章の下の段にですね、これはダニエルが神様を見るという特別な恵みを与えられた7章の下の段ですね。7章の9節のを見ていると、大空据えられて火の老いたるものへ、こんな表現もまた分かりにくい、訳がこういうふうに分かりにくいとですね、適切に訳でないともう全体まで分かりにくいんですね。これは年を経た、これは進化訳の方がいいと思いますよ。年を経た方、火が老いたる、その意味もいいですね。非常に永遠の年齢を持っておられるからですね、神様って。それをそういうことに見せてるわけです。年を経た方、無限に年を経た方、永遠に生きておられる方がこのこと、その衣は真っ白だったと、これは完全な清さを神様持っていたということですが、そこにですね、その王座は燃える炎であり、車輪は火である、前から火の川出て、こう三重に書いてあるわけです。この我々と違ってこれ特別にこの何千年も残るんですが、非常に特別な聖霊である霊を受けて引き上げられて、まずまずと霊の目で見えたわけですね。その見えたことは、その神様がおられると燃える炎があったと。火の川が流れ出ていたという、まあ、驚くべき、この状況だったんですね。これはなんでこの火の川が流れ出る、川もいろいろあるけど火の川だなんてですね、こういうようなイメージはこれまでほとんど我々には縁がないようなことですね。これはなぜこんなイメージを特別に示されたかといえば、当時はあのアンティオコス・エピファネスの激しい大迫害の時代だったんですね。旧約聖書の立法とか旧約聖書の戒めに従おうとするものを全部捉えてきてですね、回収をさせて聖書をなんか持っているものを焼き捨てらせると、切られたものを食べないというユダヤ人をですね、喉に突っ込んでいるのを食べちゃう、従わないものは処刑するという、まあそういう凄まじい迫害が行われたんですね。でその時に、まあ、書かれたものであったから、そういう悪の強力な力は必ず滅ぼされると、間近に迫っている。神様はこういうふうに燃える火の炎なんだということ、その火の川を流れてた火の川ももうじきですね、そういうすごい悪の力を焼くのだと、やっぱ滅ぼすんだという、まあ、そういう意味で神様のところに啓示をされたんですね。ですからこういったことを知らないと、この今日のところもですね、燃える火が身元に使えておるということも意味不明になってくるんですね。そういうあの雷の稲妻の光もですね、状況によってすぐに火になるわけですね。でそれは実際に神様は燃える火を使いさせておるんだと、悪を焼くためにですね、悪を焼き滅ぼす、そういう激しさというものをもちろん持っておられる。これがこの詩人ですね、が天井、天を見上げたときに、こういうように感じ取ったということです。詩人というのはですね、単に目に入る物理的なものだけでなくて、その背後にある意味をですね、敏感に感じ取る、これも一般の詩人なんですね。一般の詩人でないただの感性の人は、あ、天気がいいなってそれだけなんです。あ、今日遊びに行けるんです、今日は高いな、だそれだけする感じない。その青空を見て、ここに神様の心がある、雲を見て、ここは神様の力がある、神様はこのおられるんだと、そういうふうに目に見えるのも絶えず感じるという、まあそういう詩的感性ということですね。それはこういう詩を見てでないとわからないということです。で今度はですね、五節以降は地上の世界に移っているわけですね。はっきりこういうことで分かるわけです。 ですね、1から4は天の世界で、この天の世界にですね、ここではあえて太陽とか星を出していないわけですが、この最初に言った光を衣、まず光っていうのはですね、太陽からの連想で言ってるということが言えるわけですね。太陽は強力な光をまとってますよね。で、神様はですね、もちろん太陽も神の光を分かち与えたものなんですね。光を、神様の光を分かち与えたと。そういうことで、神様こそ完全な光を衣をまとっていると。まあ、こうそういう意味で暗示がされてあったわけですね。まず天を見た太陽が見える。入るから神様はその大いなる太陽に光を与えた光そのものだと。風も雲もそういうふうにですね、光もみんな、水もですね、神様のものだと。で、地上の世界ではまず言われているのが、この地上は自然になんとなくあるんではなくて、神がその根底を支えておる。だから本来この地上世界を揺らうことはないと。こういうようにですね、なんとなく一人でのこの大地があるというんじゃなくて、ここにもですね、見えない神の支えというものを感じていたと。こういう感性があるから、私たちはいろんなものを見てもですね、美しいものを見ても神様の美はここに与えられていると。一人一人の人間を見てもその人の努力でどう行ったんじゃなくて、神様がそのように支えられているんだと、生かされているんだと、命を与えられているというふうに、万事をですね、目に見えるもののその根底にあるもの、背後にあるものを見つめようとする学びですね、ここで。で、次は水の世界ですね、大事な。深淵は、衣となって全地を覆っていた。これは昔の天地創造の時ですね。深淵が全体に深い海全体にあったんですね。そしてそこから水をぐーっと分けて、海と陸にしたと。で、最初はここに水も山々も全部、深淵で覆われて、これは創世記のところから言ってるんですね。で、神様が出されるとその全部を覆っていった巨大な水の力をさーっと不思議なことに退いていって、そしてこのトトロクミコイの脅して逃げ去ったというふうに。これは創世記から来ているわけなんですね。創世記を見ますと、そういうことが、このところ、この詩人がですね、改めて、深く感じ取ったから書いたわけです。ちょっとこの創世記のどこに対応しているかということを見ますと、第一章の一節にですね、創世記第一章の一節には、闇が深淵の表にあってますね。この深淵っていうのが地球、その地球全体を覆っていた深い海だったんです。海のことを指している深い原始の海とも言われたりするんですね。第一章です。第一章の一節を言ってるわけです、ね、で、その深淵というのは全部を覆っていた。それをですね、その、この創世記の一章の九節で、天の下の水は一つに集まれ、乾いたところ現れ、要するに陸地となれと言ったら、そのようになった。水の集まったところ海と、こんなふうに全部を取り巻いていた、真っ暗闇の中で全部を取り巻いていたこの巨大な水の力を一声で分けたって言うんですね。で、このさっきですね、天上の宮の針を水の上にって、水の天井にも目に見えない形で水があるっていうのは、この七節、一節、創世記の一章の七節ですね。七節に、大空の下と大空の上に水を分けたという、まあ、そのことと対応しているわけです。 それでも大空の下の水を今のように分けた。それが、まあ、元に帰りますと、で次のところですね。あなたが叱咤されるならず、あなたの一声で全てを覆っていた水がこのように分かれた。こういう神の言葉の力ということが書いてあったんですね。そうして水は山々を下り、谷を下り、彼らのために設けられたと、要するに海、ある領海、領域へ収まったということです。そして境を置いて水に越えることを禁じて、再び自然体を覆ったりしなくなった。こんなふうにですね、漠然と、あ、海があるな、陸があるな、ではなくてですね、これはかつて神様がそうに命じられて、神の家は一声でですね、巨大な水を全部除けられたんだと。ここから来てはいけないと。で、こういう神様の大いなる制御する力が、この悪に対してもあるということなんですね。ここから先は悪の力が来るな、というようにしてあるわけなので、だから私たちも神様のことを信じている限りはこの巨大な悪の海に飲み込まれないで済むわけです。で、ね、聖書が書くところは単に自然のことを書いているのでもいつも人間の精神的な霊的な世界のことも奥にひねながらですね、書いてあるわけです。で、海っていうのは得体の知れない力を宿しておるということで、しばしば闇の力の象徴として、言われたんですね。そういう意味でこの水に越えることを禁じた。サタンもある領域から越えることを禁じて、私たちは信じてないと、神様の力を受けないと、その悪の力に、吠えたける悪の力というような表現もあったりするぐらいですけれども、それに飲み込まれてしまうということなんですね。それで今度はその海の問題ですね。地上で一番、まあ、広大なこの海と陸、その問題の次は今度は川なんですね。川と動物が出てくるわけです、ね、大きな世界から天井の世界からこの海陸全体、それから川動物、だんだんとこういうふうに書いてる対象をより細かくしているわけですね。泉を湧き上がらせて、ね、川として山々の流れさせた。それもですね、野の獣たち、動物たちの不可欠の飲み物を提供することになっているというわけです。で、そこに草木も生えて、その草木の中でまた鳥たちも育てられていると。草木も単に生えているんじゃなくて、ここで一人だけ取り上げていますが、その様々な小鳥たちのねぐらであり、彼らが子供を育てる場所になっている、という、まあ、そういったことがここで、言われているんですね、はい、はい。それではですね、